マタイの福音書12章22節から32節。その時、悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れ捨たれ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人になるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国やあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。それで松本先生に回帰不能点と題して本日の説教をお願いいたします。
マイクです。皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。私たちは2年8ヶ月かけて使徒の働きの連続公開説教を聞いてきましたけれども、先週それが終了いたしました。次はどこから語ろうか祈っておりましたけれども、パウロの書いた手紙から学ぼうと思っております。使徒の働きを通してパウロが書いた手紙がどういう時代にどういうバックグラウンドでどういう場所で書かれたかっていう背景的な知識を得られたと思いますので、手紙の方に入っていきたいと思うんですが、その前に今年は4月10日がグッドフライデー、12日がイースターサンデーですね。ですから今の時期はイエス・キリストが十字架に向かっておられる時期ですので、十字架に向かうイエス様の足跡をたどりたいと思っております。教会の伝統の中に受難節というものがあります。クリスマスの前を対抗節って言いますね、アドベントって言いますが、このイースターの前6回の日曜日を除く40日間のことを日本語で受難節、英語でレントと言います。この教会は超教派の教会ですから、いろんなバックグラウンドの教会から皆さんいらしていると思いますので、それよく知ってると、うちの教会では毎年その時特別なことをするっていう教会から来られた方もいれば、何それとおっしゃる方もいらっしゃると思います。今年はですね、この受難節が始まるのが2月26日の水曜日です。毎年水曜日に始まるので、この受難節が始まる水曜日のことを灰の水曜日、アッシュウェンズデイって言うんですね。でそういう伝統的な教会、儀式を重んじる教会はですね、その水曜日に礼拝を行って来られた信徒の方の額にですね、この墨で十の字をつけるというようなことを行う教会さえあります。私たちは特にそういうことはいたしませんが、 まあ、そういう伝統があるにしろないにしろ、イエス様が十字架に向かう時の足跡をたどることには意味があると思いますので、来月の末からイスラエル旅行が入りますから、それまでの5回をですね、シリーズで語りたいと願っています。さあ、イエス様が十字架に向かう、それをどこから始めたらいいだろうか祈りつつ考えましたところ、今日のマタイの12章から語らせていただくことにいたしました。なぜかっていうと、先ほど読んだ場面、読んだだけではここがと思うかもしれませんけれども、あそこがキリストが十字架に向かう分岐点となるところだからであります。私たちの人生にも様々な分かれ道があるんじゃないかなと思いますね。皆さんもこれまで生きてくる中で、いろんな分かれ道の前に立って、右に行くべきか左に行くべきか、どっちだろう、その選択の連続です。そしてその選択の結果として、今日皆さんはここにいらっしゃるわけですけれども、まあ、別の言葉を使うと分水嶺という言葉もありますね。有名な話では、アメリカのロッキー山脈、中央にあるロッキー山脈の上に降る雨が数十センチ西であるか東であるかによって、最終的に流れ行くところが太平洋であるか大西洋であるかが違ってくると。最初の差は数十センチなのに、その結果は大きく違うというのを分水嶺と言いますが、私たちの人生にもまさに永遠の分かれ道、あの時どういう決心をするかによって私の永遠が決まってしまうというような重要な場面があるのではないかなと思います。先ほど読んでいただいた聖書の箇所はユダヤ人にとってまさに分水嶺、そして今日は回帰不能点という恐ろしい言葉を使わせていただきました。もうこれを超えてしまったら元に戻ることはできないという点のことを回帰不能点って言うんですが、大変な失敗をしてしまった場面がマタイの12章です。後戻りすることができない、取り返すことができない、それほどの失敗をした場面がマタイ12章で、なんでそんなところから語るのっていうと、そのユダヤ人の失敗を通して同じ間違いをしないための警告として、私たちは今日メッセージを受け取りたいと思うんですが、12章に入る前にまず少子で読んでいただきましたマタイの4章、これはキリストの交渉外が始まった場面ですね。イエス・キリストは30年近くガリラヤ地方のナザレという寒村で過ごされました。でもいよいよこれから交渉外、パブリックライフが始まるという時に拠点を移したんです。どこに？12節、ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。ですからバプテスマのヨハネが捕らえられたということが、イエス・キリストがいよいよ私の交渉外が始まったということの印として受け取ったわけですね。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。カペナウムとはゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町であると書かれています。地図で見ますとこういう感じ、これ今日の Google マップですけどね、現代イスラエル、ナザレという町があそこにあります。カペナウムはガリラヤ湖のほぼ北端にあります。距離は45キロぐらいって書いてますね。まあ10時間ぐらいで歩いていけるでしょうか。朝早く出発すると日が暮れるまでには着くであろうというような距離。もう少しイスラエルの全体像から見ますと、エルサレムは南の方にありますね。北の方のナザレからカペナウムに拠点を移されたということであります。なぜ拠点を移されたのか。ナザレっていうのは何が起きてもニュースにもならない数百人の寒村なんです。しかしカペナウムはエルサレムからあんなに遠く離れてはいるんですけれども、交通の要所なんですね。幹線道路が通っています。そこで何かが起きるとすぐにエルサレムまでニュースが行くんです。ですから後で見ますが、イエス・キリストがカペナウムで メシアにしかできない奇跡を行ったぞっていう噂はすぐにエルサレムまで届いた。そしてエルサレムから立法学者たち、メシア調査隊が派遣されて、ちょっと見てきてくれと、本当にその人が旧約聖書が予言しているメシアかどうかを調査してきてくれと言われてやってくる人たちがいたわけですから、まあ、地図で見るとこの距離だと思うんですが、全然違う場所なんですね。ということで、このカペナウムにやってきたイエス様、これから交渉外が始まるという時の第一声でございます。4章17節、この時からイエスは宣教を開始して言われた。イエス様の第一声、一緒に読みましょう。はい、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この第一声をもってイエスキリストの交渉外が始まった。さあ、マタイは天の御国という言葉を使っています。彼はユダヤ人向けに書いています。ユダヤ人っていうのは神という名前を発音することを恐れる人たちですので、遠回しに神の国って言わないで天の御国っていう言い方をするんですね。じゃあここで言う天の御国が近づいたとはどういう意味なのか、天の御国って何ですか。天国が近づいた、すなわちあなたの死期が、あなたの死ぬ時がもうすぐ来ましたという意味ですか。そうじゃないんだよね。この天の御国というのは、先週やりました、パウロがローマに行って2年間神の国とイエスについて説得し続けたと書かれている、あの神の国と同じ意味です。つまりメシア的王国のことです。メシア的王国、メシアが来たら王として統治されるその国が近づきましたとおっしゃったのがキリストの交渉が第一声であります。何度か確認していますが、ユダヤ人っていう人たちは2つのことを信じていました、または今も信じています。何を信じている。第一に、神がメシアを送ってくださるんだ、救い主を送ってくださるんだ、だから彼らは待っていた、または今も待っているんです。そしてメシアが来たらどうなる。メシアが来たらメシア的王国が始まるというふうに彼らは思っていた、いや、または今もそれを、メシアを待ち望んでいる人たちがいるわけですが、ここでイエス様がおっしゃった天の御国というのは、そのメシア的王国だって、メシアが来たんだから、メシアが来たんだからメシア的王国が始まるのは当たり前なんだけども、しかしここで始まったとは言ってない。御国が近づいたって言ってる。近づいたってことはまだ始まってないんですよ。メシアであるイエス様は来たけども、まだメシア的王国は始まってない。じゃあどうすれば始まるんですか。もう皆さん分かりますね。ユダヤ人がイエス様をメシアとして受け入れた時にメシア的王国が始まるんです。でもまだ受け入れてないから、メシアは来てるけどもメシア的王国は始まってないという段階が、このマタイの4章から12章までの段階ですね。同じ場面をマルコはこう表現しています。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、この天の御国って言ってない、神の国、いいですね、神の国は近くなった、メシア的王国ですよ。悔い改めて福音を信じなさいってマルコはそう書いています。さあ、ここで福音っていう言葉が出てきます。皆さん福音知ってますよね。よく言われるのは福音の3要素知ってますね。イエス・キリストがあなたの罪を背負って死なれた、墓に葬られた、3日目に復活した、これを信じたら救われますっていうのが福音の3要素だけども、ここでイエス様がおっしゃってる福音を信じなさいってその意味ですか。だってまだ知らないんです、この段階で。このイエス・キリストが十字架にかかるとか復活するとか誰も知らないの。知らないことを信じられるわけないじゃないですか。じゃあここで使っている福音っていうのは、いわゆる私たちが今信じている福音とは別の福音ですよね。この段階での福音って何かっていうと、嬉しい知らせって何かっていうと、メシアが来たよ、あなた方が私を受け入れさえすればそこからメシア的王国が始まるんだよ、嬉しいニュースでしょ、これを信じなさい つまり私がメシアであるということを信じなさいというのがこの段階での福音であるわけです。そしてイエス様はこの後信じられるようにメシアにしか行えない奇跡をたくさん行ってくださった。ただ信じろって言われたって信じられない、わかりました。旧約聖書にメシアが来たらこういうことをしますよというふうに書かれている通りのことを私はこれからしましょうということで、誰も否定できないほどのそういうのをメシア的奇跡って言うんだけども、それをイエス様は行い始めたのがこれ以降なんですね。どんなものがあるか、メシア的奇跡、例えばサラートの癒し、今マルコの一章ですが、この直後にサラート、古い訳では重い皮膚病となっておりますが、イエス様がその人を癒された記事が書かれています。サラートっていうのはですね、非常に恐ろしい病気で、レビ記の中にそれが癒された時には祭司に自分を見せて確かに治ったっていう証明をいただいて家に帰りなさいと、まあ今日の新型コロナウイルスみたいなもんでね、何日間か隔離してて、そしてその後にきちんと陰性であるかどうかを確認した上で家に帰りなさい、その判定を下すのは祭司ですっていうことがレビ記に書いてあると。そうやって治った時の規定までレビ記に書かれているにもかかわらず、全然旧約時代治ってない、まあ治ったの2人だけですね、ユダヤ人の中ではミリアム、異邦人ではナーマンだけなんですが、なんで治らない病気なのに治った場合はこうしなさいって書いてあるのってユダヤ人は誰しも思ったわけです。でそこから分かったことは、あ、分かった、サラートを癒せるのはメシアだけなんだ、だからサラオタを癒せる人が現れたとすればその方こそメシアだねっていうふうに思ってた。そしてイエス様は癒したということは、あ、この方はメシアだということが一章で、マルコの一章で行われたので、その知らせはもうパーッとエルサレムまで行った。そしてメシア調査隊がこのカペナウンまでやってきた。マルコの2章を見ると有名な屋根を破って中部の人を吊り下げて癒すっていう奇跡が行われている。あそこの奇跡のポイントは吊り下げられた中部の人を一瞬のうちに癒したということよりも、あなたの罪は許されましたって言ったことなんです。罪が許されたかどうか外側から見て分かりませんよね。だから普通の人にはできない中部の人の瞬時の癒しをセットで行うことによって、私には人の罪を許す権威があるんだっていうことをお示しになったのです。罪を許せるのは神にしかできないんです。その権威を、ごめんなさい、私は持っているんですということを示した。さらにご存知の通り、生まれつきの盲人をの目を開き、足の不自由な人を立たせ、死人を生き返らせるということもしましたね。まだ後の段階ですることですが、死人を生き返らせた中での一番難しいのはラザロの蘇生です。イエス様は彼が病気だと聞いても、わざとゆっくりとその場所に行った結果、死んで4日経ったところでイエス様はベタニアにやってきた。なんですぐ来てくれないの。当時のユダヤ人の中に、人は死んで3日以内は魂が戻ってくるかもしれない、でも4日経ったら絶対に戻らない、死んで4日経った人を生き返らせることができるとすれば、その方はメシアだというふうに言われていた。だからご自身がメシアであることを証明するためにわざわざ4日経ってからイエス様は来られた。まあこれはですね、みんなイザヤ書の35章5節6節にメシア予言があるんですがね、メシアが来たらこういうこと起きますよってことをあらかじめイザヤが予言していたんです。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。その通りのことが行われたことによって、間違いなくこのイエスは旧約聖書が予言しているメシアであるということをイエス様は証明された。その延長線上に今日のマタイの12章の22節があるんです。どういう場面ですか。 その時悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。悪霊に疲れたことによって目が見えなくなった、口が聞けなくなったという人です。当時のユダヤ人の間でも悪霊の追い出しってやってたんです。でもそのためには一つのやり方があった。それはどういうやり方かっていうと、悪霊に疲れた人に向かってお前の名前は何だって聞くんです。まあイエス様がそれを聞いてレギオンですって答えた場面がありますね。そうするとね、悪霊が何々だって名前を言うんですよ。その名前を聞いて何年の悪霊出ていけと追い出すというのが当時のユダヤ人が行っていた悪霊追い出しの方法なんです。でも困るのは、悪霊に疲れた結果喋れなくなった人からは悪霊の名前を聞き出せないんです。そういう場合どうすんの。それは追い出せない。でももしそういう人からでも悪霊を追い出せるとすれば、その方こそメシアだとユダヤ人は信じていたんですよ。だからこのシチュエーションが重要になってくるの。悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。こういう人から悪霊を追い出せないはずでしょ。でもイエスが彼を癒されたんです。その結果その人は悪霊から解放されて物を言い、目も見えるようになったんです。それを見た群衆はどうしたか。これ明らかにメシア的奇跡ですからね。23節、群衆は皆驚いていった。だからそれに気がついたのは霊的指導者よりも先に群衆ですよ。この人はダビデの子なのだろうか。ダビデの子って何ですか。これ一つの称号ですよね。メシアを呼ぶ時の称号、 Son of David、 ダビデの家系から生まれるメシアという意味でしょう。つまりこの方はメシアなのだろうか。いや、メシアですよ。でもなぜだろうかっていうのかっていうとね、群衆ってね、自信がないの。だから霊的リーダーに聞くんですよ。この方メシアですか。霊的指導者の皆さん、ユダヤ人のリーダーコンプレックスってのは今も言われていますね。自分でなかなか決められないそうです。そして、ああそれラビに聞いてみなきゃ分かんないねって言うんです。それで彼らは霊的指導者に聞いた。まあ、当時パリサイ人です。パリサイ人は慌てたんですね。これを聞いたパリサイ人は言った。違う違う、彼はメシアじゃない。もう目の敵にしてるの、イエス様がね。自分たちの思ってた通りのメシアではなかったゆえに、イエス様を目の敵にしていたから、彼はメシアじゃない。当然群衆は聞きますよね。でもメシアにしかできない奇跡やってんですけど、メシア的奇跡やってんですけど、なんでメシアじゃないって言えるんですか。じゃああの人は何の力でこれだけの奇跡を行ってんですかっていう質問が当然出てくるよね。それでこの人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだっていうふうに彼らは苦し紛れに答えざるを得なかったのであります。悪霊どもの頭、まあベルゼブルって言ってますけども、私たち風に言えばサタンだね。悪霊の王国もね、きちんとヒエラルキーがあるんですよ。トップがサタンで、その命令一下、たくさんの悪霊がその指示に従って動いているというのが悪霊の王国なんですけれども、これまでイエス様は十分なメシア的奇跡を行い、群衆でさえもこの方はメシアだと分かるほどの明確な奇跡を行ってきたにもかかわらず、ここに来てイスラエルの霊的指導者である彼らが最終的なオフィシャルな見解を発表した。この方はメシアじゃない。じゃあどうしてできる。サタンの力でやってるというイスラエルの公式見解が発表されたのがこの場面なんです。これは大変なことです。一人の群衆が間違ってちょっと間違ったことを言っちゃいました程度の話ではないんです。 それに対してイエス様はどうおっしゃったか。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば、アレスタレ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。家庭一つ取ったってそうでしょう。夫と妻が争ってたらもうその家庭は成り立たないじゃないですか。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。サタンの王国だって内乱が起きれば崩壊するでしょうってことですよ。当たり前のことですね。27節。またもし私がベルゼブルの力によって悪霊どもを追い出しているというのであるならば、あなた方の子らは、この子らっていうのは別訳ではあなた方の仲間までもいいんですね。仲間は誰によって悪霊を追い出しているんですかと。彼ら当然言うだろうね、ユダヤ人ね。私たちは神の力でやってるんですよ。そうですか。あなたたちは神の力で追い出している、そして私はサタンの力で追い出しているという、何が違うんですか。どうして自分たちだけ神の力でやっているといい、私だけサタンの力でやっているというんですか。論理的矛盾があるじゃないですかということですね。だからあなた方の子ら、あなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。つまり今メシアである私が今ここに来ました。メシアである私が聖霊の力によって今悪霊どもを追い出しているということは、もうメシア的王国はすぐそこまで来ているんです。メシアがいて聖霊の力で悪霊を追い出している、もうメシア的王国はすぐそこまで来ている。なぜ実現しない？それはユダヤ人がまだ私をメシアとして受け入れてないから実現していないだけの話であって、もうそこまで来てるんですよと。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。強い人って誰のことでしょうね、これね。この強い人というのはサタンのことです。つまりさっき悪霊に疲れていた人はサタンに縛られていたんです。その人を私が悪霊から解放してあげたということは、私はその強い人を縛ったんです。つまり私はサタンよりもはるかに強い存在ですということを証明したんだということですね。30節。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。先週申し上げたように、イエス様の行くところを人は二分しました。イエス様を信じるか信じないか。いや、私信じないなんてそんなこと言いませんよ。でもまあ忠実な弟子とまでは言わないけども、信じないなんて言いませんよっていう人たちがいるでしょう。でも実はキリストに関して中立の立場なんていうものは存在しないんだってことです。味方でないものは逆らう、一緒に集めないものは散らしてる、どっちでもないということはないとはっきりと宣言されました。さあ、ここまでお分かりでしょうか。イエス・キリストはご自分がメシアであるということの圧倒的な印を見せながら、そしてそれを見ながら、本来群衆たちにこの方こそメシアです、皆さんこの方を信じましょうという立場である霊的指導者は拒絶した。拒絶したばかりか、彼はサタンの力でこれをやってるんだという公式見解を発表した。どうして？自分の思い通りに動いてくれるメシアじゃなかったから。ここは今日も適応できるかもしれませんね。私たちイエス様信じますって言ってね、でも信じたのになんか私の思い通りに動いてくれないからやっぱりやめたっていう人がいたとすれば、自分の思い通りに動いてくれないからといって拒否するという彼らの姿に類似しているかもしれません。そして群衆は自ら判断することをせず、この指導者たちの言ったことに盲従してしまった。思考停止状態になって彼らの言うなりになった。これがイスラエルの回帰不能点であります。そしてこの後に 非常に恐ろしい言葉が語られる。31節32節、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし御霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であろうとも、この世であろうと次に来る世であろうと許されません。なんか身震いするような恐ろしい言葉が書かれている。いつもは許しを強調してくださるイエス様が許されないんだっていうことを立て続けに強調されている箇所であります。この箇所を読むと多くのクリスチャンは恐れます。やっぱり許されない罪ってあるんだ、イエス・キリストが十字架を通して許すことのできない罪なんかないよと説教者は言ってるけども、でもマタイの12章にこう書いてるじゃない、やっぱり許されない罪ってあるんだ、ああ私が犯したあの罪はきっとその許されない罪の部類に入ってるに違いない、だから私はイエス様を信じてもこんなに変えられないで罪の性質がそのまま残っているんだなんていうふうに思う人たちもいれば、中には教会の牧師たちがこういう御言葉を使って兄弟姉妹許されない罪を犯してませんよねと言ってですね、震え上がらせるというようなカルト的教会も現れるわけです。だからね、この箇所ってのはここだけポンと引っ張り出してどういう意味だろうって考えてもダメなの。今私が説明してきた文脈の中でこの言葉を判断しないと正しい判断はできない。もうお分かりですか皆さん、許されない罪って何ですか、あなたが犯したあの時の罪のこと言ってんですか。そうじゃない、あの時代のイエス様と同じ時代に生きていてイエス様が行ったメシア的奇跡を散々見ながら、この方はメシアじゃないと言い、そしてその理由を彼はサタンの力でやっているんだという結論付けをしたあの時代のイスラエルに対して下された宣告の言葉がこれです。私たちが犯せる罪じゃないの。だから、まあ、安心してくださいって言ったら失礼あれかもしれませんけどもね、あのイエス・キリストがね十字架を通して許されない罪ってのはあるって大変なことでしょこれ。じゃあどこまでなら許されるんですか、その境目は何ですかって話になるわけですから、それはないんですよ。許されない罪はないんです。あの時代のイスラエルの霊的指導者しか犯せない罪であったということです。よろしいでしょうか。つまりあの時代のイスラエルだけが犯すことのできた民族的罪ですね。そしてこの許されない罪ゆえにこの時当時のイスラエルは回帰不能点を超えちゃったんですよ。この時までだったら あなたこそメシアですねと受け入れたらそこでメシア的王国は始まっていたのに、回帰不能点超えちゃったからメシア的王国はもはやなくなったか、なくなりはしないね、神の約束だからなくなりはしないけども大きく後回しになったんです。どれぐらい後回しになったのって先週お話ししましたけどね。じゃあいつメシア的王国は実現するんですか。あの時代のイスラエルはイエスを拒否した、しかしやがてイスラエルは民族的にイエスをメシアとして受け入れる時が来るって話よくしてますけども、その時です。その時にキリストは再臨し、その時にメシア的王国は樹立されるのであります。ってことはその間にすっぽり当初予定されてなかった時代が入るということになりますね。その時代のことを教会時代と呼ぶっていうことを先週お話ししました。整理しますとこういうことです。メシア的王国の実現、そのためにまずメシアが出現しました、イエス様が現れました。ところがユダヤ人はメシアを拒否しました、回帰不能点超えちゃいました。その結果メシアはまず十字架にかかり復活し、一度天に帰らなければならないということになりました。そしてその後 どういう時代が来るのかというと、教会時代という時代が来るんだということが分かりました。で、この教会時代もやがて終わります。終わった時に何が来る？イスラエルが民族的にイエスをメシアとして受け入れるということが起こるんです。そしてその時にイエスは再臨するんです。そしてその時にメシア的王国は実現するんです。だから本当は2番目にあるはずのメシア的王国がぎゅっとここまで後回しになったということですね。ですからイエス様はこの後ご自分は十字架にかかり復活し天に帰るってことがこの段階ではっきりしました。なので13章からイエス様の働き方がガラッと変わる。イエス様が働き方改革をされた。12章まではね、大衆伝道です。私はメシアですよっていうことをたくさんの群衆に語ったんです。でもメシア的王国が後回しになりましたからね、イエス様は大衆伝道から何にギアチェンジしたかっていうと、弟子訓練にギアチェンジした。やがて自分はいなくなる、天に帰る。その時に忠実にこの福音を伝え続けてくれる弟子を訓練しなければ意味がなくなってしまうということが分かったので、マタイの13章以降のイエス様の重点は弟子訓練に置かれるようになったんです。そしてイエス・キリストが受難復活されて以降、先ほど申し上げた福音の内容が変わりました。皆さんご存知の通りの福音の3要素になったわけです。ということで来週はですね、メシアの受難が今日はっきりしたんだけども、まだ弟子たちには知らせてないの。それを初めて知らせる、これが来週です。マタイの16章から最初の受難予告、福音書にイエス様が私は十字架にかかりますよって弟子たちに何回言ったかっていうと4回書かれてます。その中の1回目がマタイの16章、それは十字架の半年前の話です。その内容を来週行いたいと思います。今日はイスラエルの回帰不能点ということですが、実はね、イスラエルの回帰不能点ってこれが初めてじゃないんです。イスラエルって3回回帰不能点経験してるんですよ。1回目はカデシュバルネア事件、これは民数記13章から14章に書かれている不信仰な決断、約束の地に行けって神様言ってんのに行けないっていうふうに不信仰な決断をしたことによって回帰不能点超えちゃったんです。超えた結果、この時は何年間損したかっていうと40年間損したんです。40年アラノを放浪して、その世代のイスラエルの民が全員死に絶えてから第二世代が約束の地に入るようになったというのが1回目の回帰不能点でございます。2回目の回帰不能点はバビロン捕囚です。このまま行くとバビロンに破壊され捕虜となって連れて行かれるよといくら預言者が語っても大丈夫大丈夫って言って、ついにそれが起きてしまったのが第二列王記の25章に書かれていますが、この時は何年損したか、70年間ですよね。そして3回目の回帰不能点が今日の箇所、これはメシアの拒否ですよ。別名許されない罪と言われているものです。これは最大の回帰不能点。前回は40年、次は70年、今回何年？紀元70年にユダヤ人虐殺されて残った民が奴隷として世界中に売り飛ばされて、それ以来祖国を持たない流浪の民となって、いつ再建した？1948年に再建した。その間1878年間でございます。皆さん、大変な時間ですね。1878年間彼らは流浪の民を経験したんです。なんでこんなに固くなになったのかなと思うけども、 こういう歴史を学ぶと私たちはヘブル3章15節を読まないではいられない。ご一緒に読みましょう。はい。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。これは私たちに語りかけられている言葉であると思います。イスラエルの存在って一体何なんだ。それはある意味こう言えるでしょうかね。人類のリトマス試験紙。リトマス試験紙、懐かしい言葉ですね。小学校時代やったかな。酸性かアルカリ性かっていうのをね、つけてみたらわかるみたいな。つまりこういう生き方をするとこういう刈り取りになりますよっていうことをあらかじめ私たち人類に見せてくれた手本みたいなもんですよ。たまにね、なんで神はイスラエルを選んだんだ、なんで日本じゃないんだ、なんで俺じゃないんだっていうふうに怒る人がいるんだけど、そんなに選ばれたかったですかって、ね、選ばれるって大変なことですよって、イスラエルの歴史見たら思いますよね。選ばれるってことは大変なこと。つまりこういう生き方をしたらこういう刈り取りになりますよっていうことを他の人たちに模範として示す役割ってのはなかなか厳しいものですよね。ですから私たちはこのイスラエルをリトマス試験紙として、今日の私たち、ユダヤ人じゃない私たちにどういう適用ができるのか、私たちへの適用、最後に3つ受け取って終わりたいと思います。このユダヤ人の回帰不能点を通して受け取れる適用第1、それは神から差し伸ばされた恵みの御手を拒絶することは最大の罪。皆さん、罪の中で何が一番悪い罪だと思いますか。さっきもね、許されない罪って聞いた時にね、えっあれかなとかね思った人いたかもしれませんけども、まあ、普通考えたら殺人だとかね、いろんなことを考えるかもしれない。でも神様にとって一番悲しい罪って何だと思います。それはね、あなたがねどれだけ悪いことをしたかっていうことよりも、あなたを救いたいよと言って差し伸ばしている手に対して、そんなもんいらねえって弾き返すことほど恐ろしい罪はないんです。それでしょ、イスラエルが犯した罪って。彼らを救うためにメシアを送り、そして彼らの目にもはっきり分かる形でメシアだってことを示してるのに、こんなのメシアじゃないって言って拒絶した結果がさっきの恐ろしい刈り取りであります。それを考えたときに、あの罪この罪どれが一番神様悲しむのかな、これですよ。神から差し伸ばされた恵みの御手を拒絶することです。拒絶してる人いませんか。皆さん、ぜひせっかくあなたに伸ばされている神様の御手を受け取ってください。握り返してください。2番目の適用は、そのための刈り取りは大変な苦難です。1878年ですよ皆さん。そこから学びましょうよ。同じ鉄を踏んじゃいけない。私たちはある意味今その刈り取りの一部を経験してるんだろうなっていうふうに思います。先週はニュースを見るたびに気がめいりました。なんかいいニュースないかな、もう新型コロナウイルスは収束の様相を呈してきましたとか、なんかどっかの学者が素晴らしい特効薬を発明しましたとか、なんか嬉しいニュースないかなと思って時々パチパチってニュースを見るんだけども、全然ない。悪くなる一方、まあ唯一のいい知らせといえば致死率が低いってことぐらいでしょうかね。感染性は非常に強いということ。そんな中、気候変動のニュースも入ってきます。南極があったかいんですって。僕行ったことないけど、一体南極があったかいってイメージが湧かないんだけど、氷が溶けてるんですって。日本も4日間連続、2月でこんなあったかい日はなかったっていう4日間連続の記録的な暖かさですって。そんな中でも構わずちゃんと地震だけは起きるんだ。北海道と福島と1分差で起きた上に、木曜の夜には我が故郷釧路でも 震度4の3か4の地震がありました。そして新型肺炎はもはや中国国内の出来事ではない、シンガポールの教会でも広がっているというニュースも飛び込んできました。実はね、今週はね、私たち夫婦にとってものすごく楽しみだった来客の多い週なんです。あっちこっちからね、5グループぐらい来る予定だったんです。でも私の住んでるトリニティカレッジ、今宿泊お断りじゃあお茶飲みにうちに来るぐらいはダメ、うちに呼べないんですよ。外で会ってね、ご飯食べるしかできない。もうそのうちガスマスクつけなきゃ会話ができない時が来るのかなとかね、もうそこにいる人とね、携帯で顔見ながら喋った方が、10メートル離れてる方がいいでしょうかみたいな、そんな昔の SF に出てきたような時代が来ちゃうんじゃないだろうか。僕の大好きなこの綺麗な大自然がどんどん壊れていく、まあそんな思いがした1週間でありました。神様は人間にこの美しい秘蔵世界の管理を託したんです。任せたよ、しっかりやってくれ。しかし人間はその神に背を向け、私利私欲に走った結果、その生態系を狂わせてしまった。神を無視した歩みの刈り取りって恐ろしいもんだな。大丈夫大丈夫、なんとかなるよって言ってることが、なんとかならない、抜き差しならない状況にならないと目が覚めない、こういうことについて考えさせられました。じゃあもうダメなのか。第3、しかし神はやり直すチャンスを与えてくださる。なぜかっていうと、神はイスラエルを捨ててない。あの時代のイスラエルは許されない罪に定められたんだけども、やがてイスラエルは民族的にイエスを受け入れる時が来る。最後に朗報がありました。その時にイエスは再臨されんだ。その時にメシア的王国が樹立されんだ。その時に皆さん住みます？知ってます？自分がメシア的王国に住むかどうかって。私たちは復活の体が与えられて、もはや罪を犯すことのできない体が与えられて、その体でメシア的王国に1000年間住むことができるっていうのが聖書の終末論であります。つまりやり直すチャンスを与えてくださる。そこにはもはやウイルスはありません。核兵器もありません。放射能汚染もありません。プラスチックゴミもありません。本来の私が生まれるもっとはるか前の綺麗な綺麗な美しい自然界、それを堪能することができるようなメシア的王国に私たちは千年住むことができる。もうね、先週の気持ちがちょっと悲惨だったから、余計にこのギャップの大きさで、うわ素晴らしいなと私は喜びに胸躍りました。誰も成し遂げなかったそのことをイエス・キリストが成し遂げてくださる。その場所に私は住むことができるんだ。もうちょっと嬉しそうな顔してくださいよ皆さん。ねえ、そこに復活の体が与えられて住むことができるんだ。ローマの 8-22、 今まさにこれを私たちは経験していると思います。ご一緒に読みましょう。はい。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを知っていることを知っています。今うめいてるね、被造物が苦しいって。そして生みの苦しみやってんだって。ただの苦しみじゃないの。生みの苦しみって何？陣痛でしょう。陣痛と普通の苦しみ何違うの？陣痛の後には新しい命が生まれるんだ。じゃあ今の陣痛の後に何が生まれるの？メシア的王国が生まれる前の最後の陣痛の期間を今私たちは過ごしている。まあ最後とは言えませんね、まだ序の口です。大患難時代はもっともっと恐ろしいわけですが、しかしイエス・キリストを信じている人は大患難時代を経過する必要がない約束が与えられています。最後の御言葉です。ローマ8-18、ご一緒に。はい。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されているようとしている、ごめんなさい、掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。ハレルヤ。 パウロね、いろんな苦労多かったですよ、あの人。でもね、どの苦労を見てもね、将来与えられようとしている栄光に比べればこんなものはと。私たちもそうです。周り見ると暗くなる、ニュース聞くと暗くなる。でも将来私たちに与えられようとしている栄光に比べれば取るに足りないということができる。正しい終末論の理解が今の困難な時代を乗り越える力となる。これがクリスチャンが持つべき聖なる楽天主義だと思いますね。聖書を正しく理解するってことは絵に描いた餅じゃないんだ。具体的な希望が与えられることであります。神様が一人子イエス・キリストを通してもたらしてくださった救いを信仰によって受け取ろうじゃありませんか。神の伸ばされた恵みの御手を跳ね返してはいけない。しばらくは苦しい時代が続きますけれども、その向こう側にもたらされようとしている神の国を見据えましょう。そして今週も御言葉によって励まされて、逆に周りの方々に励ましを与えるものとして歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、イスラエルは私たちのリトマス試験紙、こういうふうに生きたらこういう刈り取りをするんだっていう見本が今日示されました。それは恐ろしい見本でありました。ここまで示されながら私たちはあなたを拒絶することはできません。天のお父様、あなたが一番悲しまれる罪はあなたの差し伸ばした御手を拒絶することであると学びました。どうか今日私たち一人一人が素直な心を持って、幼子のような心を持って、あなたが与えてくださる福音を感謝します、受け取りますということができるように導いてください。今しばらくは困難な時期が続きますけれども、その向こう側にしっかりとイエス様が樹立してくださるメシア的王国を見据えながら歩いていくことができるように、希望を持って聖なる楽天主義を持って私たちは歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。